これまで長女上人が本願寺を別に開かねばならなかった理由や理念を申してきましたが、最後にその理念を実現するために東本願寺が別に開かれた経緯をお話しいたします。一般に徳川家康作法説が言われています。本願寺教団の大きな勢力を分裂させるために長女上人に別の本願寺を開かせた、これが東本願寺だという説です。このような続論が長らくはびこってきました。そうではなく、教女上人に独自の理念と強い信念があり、それが本願寺を別に開くことの根底となっていたことが、前回までのお話でお分かりいただけたかと思います。理念実現のために、教女上人は十字明号や聖天文言掛け軸を下して、門徒の人々に呼びかけられました。それに応えた門徒衆は、地域振興共同体を守り通すことを念願していました。ところがそれは、秀吉政権にとっては、打ち破らねばならないものだったのです。時は戦国時代です。村々では、農業を営みながら、刀やり鉄砲で武装し、農民であり武士でもあって、地侍と呼ばれる有力者がいました。信州地帯では、彼らがお念仏の集会所である道場をも営んでいましたから、農民、武士、僧侶が一体のありさまでした。この状態を打ち破り、地侍に農業をやめさせて城下町に住まわせ、武士という身分で常備軍団に組織したのが信長であり秀吉でした。秀吉が出した刀狩り令で、百姓は農具を持って工作に専念さえすれば、この世でも来世でも安楽を保障すると宣言したことは有名です。農民と武士の分離だけではなく、それらとは別に坊主という身分を設け、道場を営む農民や地侍を坊主身分に編成しようとしました。相続分離です。こうして秀吉政権は兵農相続分離策を展開しましたから、村々の地域振興共同体はズタズタに分断されることになったのです。秀吉は教女上人を信長様の大敵と呼び、隊員に追い込み、上人を支持する門徒衆に弾圧を加えました。加賀と越中の大名でした前田利家、利長親子に命じて、教女上人に加担する者は成敗すると布告させました。それでも従わない者が後を絶たなかったので、慶長2年には越中で教女派の首謀者2人を捕らえて打ち首にし、獄門に晒したのです。教女上人に従うことは命がけだったのです。富山や金沢では数百人の町人門徒が教女上人に従わないという誓約書に署名させられました。教女上人もその門徒衆も時代権力への反逆者だったのです。秀吉亡き後も石田三成などが教女上人を目の敵にしました。教女上人は三成に対抗する家康への接近を深め、関ヶ原合戦の直前に家康を見舞いに関東へ下られました。その帰りに石田三成に命を狙われました。美濃の門徒衆が命を捨てて教女上人を救い出しました。関ヶ原の合戦の後に家康は、諸国の末路門徒勝手次第に教女上人へ帰参あるべし、領主自頭たりとも意にあるべからずと命じて、教女派への弾圧を禁止しました。さらには現在の京都烏丸の地を寄進しましたので、教女上人はここに関東から親鸞上人ゆかりの御神霊を迎えて本願寺を別に開くことができたのです。東山に祀られて豊国大明神となった秀吉、その真西に堀川本願寺があります。このライン上に教女上人の東本願寺が割り込む形になりました。 家康の狙いは京女商人の東本願寺を幕府に取り組むことにありました。幕府が成立し、身分制の江戸時代が到来しました。村々の道場は寺院となり、道場の主は専業僧侶となって、その専業僧侶の身分集団が東本願寺派という宗派となったのです。地域振興共同体は内から崩されてしまい、京女商人の理念も専業僧侶集団東本願寺派では受け継がれなくなります。でも門徒衆は地域の振興拠点として村々のお寺を守り続けることで、京女商人の理念は地下水脈となって流れ続けました。昭和になって大谷派は振興運動として同好会運動を起こしますが、それは地域振興共同体の地下水脈が、そして京女商人の慈悲の教団の理念が噴出したのでした。大谷派なる教団は京女商人の理念によって成り立っていることを改めて確認したいものです。